こんにちは、山あり谷あり放送室です。この放送は異文化に暮らす父2人が話すポッドキャストです。東京に暮らす山ちゃんとロサンゼルスに暮らす谷くんが日米間の子育て、教育など日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。
はい、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。沙織です。
はい、本日も諏訪沙織先生がゲストとしてお越しいただいております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとそろそろお鍋できたから味見してみようよ。これ
ちょっと食べたい食べたい、
は
い、
今日は豚汁作りました。
ありがとうございます。本当冬の豚汁最高、キャンプで
最高でしょ。最高でしょ。
うん、うん、ほん
ばっちり。私の大好きな手作り玄米麹味噌を入れましてよ。
最高でしょう、
はい、
もう、
はい、そう、お味噌レッスンやるとね、
うん、
あ、みんなね、いろんな麹をね、うん、作ってくれる、作りたいっていう要望がね、
うん、
たくさんあって、玄米麹とさつまい麹と麦麹と豆麹と黒麹っていうやつでね、みんな作ってるの。
え、あ、でもあと2つあれでしょ、
うん、それの中の、
うん、的場麹と役所麹と2つ。
そうですね。え、あ、そうですね。はい、そうです。そうですよ。いいね。好き好き。それだ。谷くん、まだ私聞いてなかったっていうの、それだ。谷くん節を待ってたよ、それ。
そうだ、それだ、足らなかったの、さっき。すいません。え、みんな何、そんな麹ってさ、そんなにあるんだ。僕知らなかった。
そうそう、私のレッスンはね、5種類の麹からチョイスしてもらって、うん、みんなそれぞれ好みの作るから、じゃあ次は何作りに行きますって言って、1回じゃね、みんな終わらない、何回も来てくれる。
それ面白い。ちょっとさ、僕、うん、今回ね、うん、日本の一時帰国で、先生のレッスンはちょっと残念ながらね、うん、チャンスなかったんだけど、僕の奥さんもめっちゃ興味あってさ、味噌作りに。で、僕自身もやっぱ興味あるわけよ、ちょっと、
うんうん、
やっぱ日本人のルーツじゃない。
もうそうよ。だって人間に必須アミノ酸、うん、人間に必要な必須アミノ酸、うん、全種類入ってるらしくて。
へえ、
ね、よく甘酒のことも飲む点滴とか言うけど、
うん、
やっぱり人間ってさ、塩分も必要だし、うん、タンパク質とかね、
うん
うん、そういう意味ではお味噌汁だと一石二鳥も三鳥もいいことが盛りだくさんなわけですよ。
いやー、そうなんだ。僕全然知らなかった、うん、そんな麹の種類あるんだと思って。
うん、ね、よくみんな非常食とか、うん、一時すごい気にしてたじゃない、何置いとこうかなって、
うん、
で味噌置いとけばいいよって思ってね、もちろん他にあるよ、うんうんうん、お水とかね、
うん、
でその昔ながらの日本の保存食、
うん、
だから電気が切れても常温でも腐らないもの、味噌、梅干し、海苔、
はいはいはいはい、
緑茶の葉っぱ、これをなんか切らさないでおくと、
うん、
心強いねってアドバイスもらった時にね、なるほどって思った。
すごい、それ本当あれじゃない、究極の日本人のソウルじゃない、ソウルフード。
うんね、やっぱり日本人のこの体のなんていうの、仕組みっていうのは、うん、先人たちの残してくれたそういう保存食っていうのは、
うん、
どんな環境でもね、こう続けてこれたってこともいろんなことにつながっていくと思うので、食べ物の相性ってきっとその国その国であるから、
うん、
気候も違うし体質も違うし、うん、自分のお腹の中と食べ物との相性もあるから、うん、人の好き嫌いってね、あっていいっていう話は私すごく賛成で、
はいはい、
ね、体にいいから食べなさいっていうのはちょっと違うなって思うので、子供って自分の体になんていうの、素直だから、よくほら、うん、お腹壊しちゃったり吐いちゃったりとか、
うん、
まあ、病気のなんか影響もあると思うんだけども、
うん、
自分の体に合う合わないの、そのアレルギーテストみたいなことの、もう第一段階で好き嫌いって私は大事かなって思ってる、
うんうん
ね、だから子供の時に食べたくなかったんだけど大人になって食べたらすごく美味しく感じるとか、
はいはいはい、
そういうの、体の成長とか、
うん、
体質の変化とか、なんかそういうことも影響してるんじゃないって、うん、まあ、個人の意見ですけども。
うんうんうん。
だからうちはね、そう、子供に、もちろん全部食べてもらえたらいいけど、アレルギーがもともとあるから、
うん、
ナッツ類ダメ、小麦ダメ、乳製品ダメってあるから、うんうんうん、もっぱら和食で、
うん、
お菓子も和菓子屋さん多めだけど、
うん、
全然病気しない。
そっか、やっぱもう自然なナチュラルな状態が一番いいと、その人に合った、
うん、なんかその人が好きなものって多分意味があるんだと思うんだよね。
でも僕それで言うとさ、もう40も過ぎてさ、うん、もう昔全然食べないし、もう食卓に出ても全然テンション上がらないやつがさ、すごい好きになってきてさ、
うん、
まあ、
うんうん、
まあベタだけどさ、酢の物とかさ、
うんうん、
煮物とか、
うんうん、
40過ぎてめっちゃうまいなと思って、う
ん、ねえ、うん、なんか若い頃はちょっと刺激物が好きだよね。
うんうんうん、
でもそれもそれでさ、一通り経験してきてさ、
うん、
選ぶってことでね、いいじゃない、今はこれが好きって分かったっていうさ、
うん、いやもうすごい変化ありますよね、うん、やっぱ食の好みで、
うん、あるあるね。なんか私が手作りお味噌なんか作ってるっていうとさ、
うん、
なんかもう食生活もナチュラルって思われるんだけど、うん、そんなことは全然なくって、ジャンクも時々食べたくなるし、
うん、
もうそういう時はもう気持ちよく食べるようにしてる。あー、また食べたじゃなくて、
うん、
めっちゃ美味しい、久しぶりみたいな。
そうだ、そこに後ろめたさを持っちゃうとちょっと違うと、その
まあもうせっかく楽しむんだったらもうちゃんと楽しんで、添加物のこと気にする人たちいるじゃない、うん、私もそういう人だったんだけど、
うん、
ある本を読んで、ちょっと本のタイトル忘れてごめんなさいなんだけど、一応、うん、あのデータがあって、よく噛んで食べることによって、
うん、
その咀嚼と唾液の効果で、
うん、
添加物の影響っていうのが、
うん、
もう早く食べ終わるよりも、
うん、
マシになるっていうデータが出てるんだって。
え、よく
添加物が、
うん、
よく噛んで食べることで添加物のその体への影響力っていうのが低下する。
なるほど、
うん、
そうなんだ。だから
歯は大事って、まあ、まずそういうとこだよね。食べ物を切りするのもいいんだけど、噛むってことをみんなちゃんとやれば、うん、ちょっとぐらいそういう添加物が入ったものでも、
うん、
人間の体ってすごいよね。そうやって噛むことで、
ね、うん、なんかちっちゃい頃とかよくさ、おばあちゃんとかにさ、よく噛んで、うん、もっとあと20回噛んでから飲みなさいとか言われてたけど、うん、ちゃんと意味があると。あ、それいいおばあちゃん。
そうそうそうそうそう、だから玄米とかも、うん、よく噛まないとね、消化不良になっちゃうから、
うん、
噛むって本当にね大事なんですよ、うん、
ポッドキャスターにとってはちょっと致命傷ですね、よく噛むことは。
なんでなんで、あ、なん
で食事は
おっしゃる通り、
食事はよく噛むけど収録の時はやめてくださいと、
はい、はいはい、おっしゃる通りです。
もうなんか焦点みたいになっちゃってるからね、もうなんか。
なんかもういいよね。タニ君さ、私がそれ忘れてる頃にぶっ込んでくるから、いいと思います。
な、普通のトーンでね、ぶっ込みますんで。
うん。あ、ほら、私さ、うん、今から面白いこと言うよ、みたいなことやりがちだからさ、
はいはいはい、
タニ君そういうの何にもないじゃん。前振り何もなく、
そうね。
しれっとやるのが得意じゃない？
なるほど。そうなんだ。なんかね、うん、僕これちょっと思ったのが、僕ね結構なんかすごい親戚がめちゃくちゃ多い家族だったのね、うん、おじいちゃんのなんか兄弟がめちゃめちゃ多くて、みんな同じ地元に暮らしてるみたいな、うん、親戚だらけだったので、まあ僕がさ、ちっちゃい子供の時さ、高齢者ばっかだからさ、
そう、
高齢者ばっかだから、まあ、うん、まあやっぱ順番というかさ、うんうん、あの年齢的にさ、うん、やっぱ毎年誰か亡くなってくっていうか、葬式が毎年あるような家だったね、
うん、
だからちょっと、うんうん、なんだ、ちっちゃい頃から結構葬式とか人が亡くなることに慣れてて、変な免疫があってね、で葬式とか普通だからさ、でそういうとこで育ってるから、なんか不謹慎なんだけどさ、そういう時は悲しむより最後もみんなで笑って食事してあげて見送りましょうみたいなさ、そういう場に慣れてるからさ、でそういうとこでさ、うまい感じでさ、あの笑い取る親戚のおじさんがいるのよ。
あら、じゃあ血筋だったのね。
でその子供の時にそういうおじさん見て、うん、うわすっげえいいな、こういう人いいな、かっこいいな、みたいな思ってて、
うんうんうん、
でそんな感じのお笑いを取りたいよね、
うん、取れてるんじゃないでしょうか。
いやありがとうございます。
あ、そっかそっか。え、でもその環境ってなんか素敵だね。人の命のさ、なんていうの、流れをさ、家族で見届けていることがさ、当たり前っていうかさ、
うん、
できればね、長くいつまでもいつまでもみんなと一緒にいたいけど、でも新しい家族も増えていくわけじゃない？
そうね、そうね。
ね、
うん、
なんとかちゃん、なんか赤ちゃん産んだよとかさ、うん、あ、こんなに大きくなったね、久しぶりだねとかさ、
うん、 ま、なかなかないと思うけど、うん、ハトコとかと普通に仲良く遊んでたもんね、うん、結構大きい時まで、
うんうん、なんかさあれ地方によってお葬式って違うみたいで、おなんか秋田なのね、うち両親で、うんうんうん、私も生まれたのは秋田なんだけども、里帰りしたんでね、で育ったのは茨城で、で、まあ、モデルの仕事をやるのはもう東京になるんだけど、今は茅ヶ崎に住んでるけど、今も両親隣の実家があって、あ、親と近いっていいなとか思ってたんだけど、その、おじいちゃん、おばあちゃんがやっぱり亡くなって、まあ、その時息子がもう生まれてたんだけど、なんかお葬式の感じって、やっぱこう、ギャーギャー騒がれたら困るじゃない？でもちょうど私とかいとことか、なんか子供の年齢が、まあ、同じぐらいだったので、ワキワキはこう集まって、 お坊さんがさ、お葬式の時に木魚をさ、ポクポクポクポクって言いながらこうお経を唱えると、子供たちがさめっちゃ踊り出すの、ポクポクポクポク、ニャンニャンニャンニャンみたいな、
ちょっと乗りやすい感じなんだ、ちょっとずつ上がってって、
わかるよ、うん、わかるよ、あの感じポクポクはね、実はね、心地いいっていうのはどっか私も思ってたけど、
いや、
ね、あの場が、あの場じゃん、
うん、
こう、個人を忍ぶ会じゃない、でも子供たちなんて忍ぶっていう意味もよく分かってないからさ、
そうなんだよね、
もう、リアルライブにさ、ポクポクポクポク、ナムナムナムナム、イェーイイェーイってイェーイになるのよね。
いや、でもちょっとわかる。僕も、その子供の時やっぱ慣れすぎてたっていうのもあるんだけど、めっちゃ不謹慎だよ、本当にもうね、大好きな方たちがもう見送らないといけないとこなんだけど、あの親戚多すぎてさ、あの家庭によってさ選ぶ寺が違うじゃん、宗派が違うから、やっぱさっき言ったように、あの木魚があったりとかさ、全然違うのよ。一個だけ、一箇所だけ、今日ここでやるらしいよみたいな、今度ここでやるらしいよみたいな知らせ来た時に、兄貴と二人でマジかみたいなとこあって、そこ分かってはいるんだけど、むっちゃ笑っちゃうの、笑いこらえないといけないとこで、そこはなんかもう木魚も何もなく、なんかさ、一昔前にさ、なんか日本で流行ったコメディアンでさ、エロ詩吟みたいな人いなかった？詩吟みたいな、なんか あると思いますみたいなさ、そう、もうほんとあの人やってんじゃないかっていうぐらい、お経がかっこいいお経じゃなくて、なんかこう太い声でうーらーらーらーとかじゃなくて、めっちゃこれお笑い芸人じゃんみたいな変な感じのところがあって、そこになると、
若いお坊さんだったの？
いや、そんなこともなかった。だから宗派によって全然違うんだなって子供ながらに
思って。でも声のトーンが
もう本当に、
声のトーンがその芸人さんみたいな感じ、
芸人さんっていうか、なんかもうリズムっていうか、そのさっき言ってた木魚のポクポクポクじゃないけどさ、このお経を読むリズムが僕らの知ってるお経ではない宗派で、そこはね、結構いつも兄貴と下向きながら歯食いしばってこらえてたね、いつも。
あ、銀じますになったんだ。
そう、銀じます、そうそうそう、そっち系だった。
きついね、お葬式銀じます脳内再生ちょっときついね。
いやいや、だからほんといろいろある。そのさっきも言ったように味噌もね、種類がいっぱいあるし、ね、お寺も全然
葬式のスタイルもね
違いますね。
あ、その谷くんの、その体験してきたお葬式の中で、参列者全員で一緒にこうお経を読み上げるっていうことってある？
あ、全然ある、ある、全然
ある。
うん、
そう、私ね、あれって秋田だけなのかなと思ったの。
なん
かこっちに来てから、あのご縁になった人の葬式行った時、そのイベントっていうかなんかなかったから、本を渡されて、であの合図で皆さんでこれを読み上げていきましょうって言って、で秋田はね、それが秋田だけかと思ってたら違ったんだね。谷くんもあるんだよね。
ある、ある、全然結構何回かあったよ。でみんなに渡されて、
でもみんななんかどういうテンションでそれ読み上げる？
いや、もう普通に、
やっぱ普通、普通だよね。
ワントーン声下がって、なんか太い低い声で、
穏やかにいくよね。
穏やかに、
ね、でうちね、秋田、まあ少人数だったからよかったんだけど、ほんと身内だけで、ほんと親戚だけで終わったお葬式だったんだけど、うちの父親ってね、ちょっと独特で、すごく真面目な人なのね。
はいはい、
ほんと真面目なの。
うん、
例えば、あの、サンマ、明石家さんまの、何だっけ、ほんまでっかだっけ、
はいはいはいはい、
でいろんな先生とか専門家呼んでさ、うん、なんとかの人のこうなんとかは何パーセントとかなんかそういう話の時とかあるじゃない、特に医療系とかさ、うん、で私と父親が見てる時になんとかの人は死亡率何パーセントってなんみたいになってしたら、うちの父親が、うん、何を言ってるんだ、人間なんてな生まれた瞬間から死亡率 100% なんだよって急になんか政治家の演説みたいに言っちゃってて
すごい、それは真面目だよ、
うん、パパわかるわかるんだけどこれテレビだからそこだけじゃないから違う部分での流れって分かってたでしょみたいにさ、なぜか私がこう通訳をして、父親が何を言ってるんだ 100% 決まってるんだろう、この人たちは何を話してるんだみたいな、そういうテンション
だった。すごいな、まっすぐだなお父さん
すごいすごいおかしいよ。で、うん、ほら私さ、うん、あの昔モデルやってた時に、うん、藤原紀香に似てるって言われた時があったんだけども、うん、私モデルやめて歯科技講師になったの、
うん、
でもう歯科技講師になってお家でこうご飯食べてたら、 うちの父親がちょっと興奮気味で、うん、お前モデル辞めたんじゃなかったのかって結構強めに言ってきたのね。
お
う、もう辞めてる辞めてる、だってほら今二講師じゃんって話した時に、
うん、
お前はなぜ嘘までつくんだって、テレビに出てただろう、お父さんは CM を見たぞっていうのなんってこう録画したやつをね見せてくれたんだけど、
うんうん、
藤原紀香さんが1,3パーってやってるお酒の CM だったの。全然あんた自分の娘と、うん、あの紀香さんの顔の違いぐらいあの分かってくださいっていうね、
すごいな。でもその 今の話のすごいは、はい、もう先生の美貌がすごいっていうことだけどね、はい、びっくりよ。
あそっち
そっちでしょう。
いやいやいや、ありがとう、そう言ってくれるとねまた気持ちよくなるんですけど、うん、ありがたく、はい、お礼を言わせていただきます。
いや本当にこれもう YouTube でライブ、 YouTube ライブで収録した方がいいんじゃないかってぐらいのね、皆さんにお見せしたい先生の美貌なんですが、
いやいやとんでもないですよ。あのね今ズームでお話ししてるでしょ、
はい、
うん、だからレンズに何か仕掛けがあるかもしれないからねネットの情報はほどほどによ
そういえばさ僕、うん、日韓ワールドカップの時かな、僕が大学生だった時に、うん、ちょうどそのなんだろうプロモーターみたいな人がのりかさんだった時、うん、藤原のりか、うん、で僕ねその時ちょうどサーフィンでバリ島に行く時だった、
うんうんうん、
なんかサーフショップのメンバーみんなで大人数で、
うんうん、
あの板持ってバリ島行くぞって時に成田空港行ってさ、うん、で飛行機前みんなあるあるだけどさ、その時なんかさ、うん、今みたいにテレビとか映画充実しないからさ、
うん、
本屋に行くわけさ、
うんうん、
で、まあ、いつも通り本屋行ったら、うん、あれと思って、
うん、
なんかめっちゃかっこいい、なんかもうスーツ上下スーツのもう明らかにこれ芸能人だなみたいなオーラと堀巻みたいな2人がいて、
うんうん、
よく見たらうわノリカじゃんみたいになって、
うんうん、
で僕ねあのまあ東京住んでるからさ、いろん結構さ普通に芸能人って会うわけよ、あのお店とかさ、うんうん、道とかで、
うん、
で結構会うのは慣れてんだけど、で普通にさ、うん、テレビっ子だから会ったら嬉しいじゃん、
うんうん、
あ今日誰に会った誰に会った誰に会ったっつって普通に面白話とか嬉しいみたいな感じなんだけど、
うん
うん、初めてノリカ見た時、
うん、
すっごいしょんぼりして僕
なんで
劣等感に襲われて、
うん、
同じ人間で、
うん、
こんなに違いがあっていいものかと思って、うん、もう美貌にびっくりしちゃって、
えそこ落ち込むんだ
えっ待って、同じ人間でこんな違うものを作るの、
うん、
みたいな、
うんうん、
で僕ねそれまで
うん、
まあまあ、藤原紀香なんかもうすごいさ、あのもうどのチャンネルでも映ってるようなさすごい人気ある人だったじゃない、
うんうん、
で僕は正直あんまり好みのタイプではなかった、
うんうんうん、
全然好きとかそういうあ普通に綺麗な人だなぐらいで、
うんうん、
見た瞬間にすっげえんだなと思って、テレビの中ってすごいんだと思って、
うんうんうん、あ、それ話まとめると谷くんは私のことが好きって言ってくれたのかな、
う
ん、今
そうそういうことショートカットするとそういうことそういうこと、
あ、なるほど、はい、皆さんお聞きください以上谷くんの気持ちでしたありがとうだけど谷くん聞いてくれる、全然話またどんどん脱線しちゃうんだけど、
お
秋田でね親戚一度でじゃあお出かけしようって言って角館ってとこに行ったの、城下町ね。 結構あの風情があって、で桜がすごい綺麗な時期でね、
うん、
古民家みたいなそういう古い建物が結構残ってて観光名所になってるところがあるのね、
うん、
そこでおせんべい屋さんがあって結構人混みがこうあったもうちょっと人気のおせんべい屋さん老舗のおせんべい屋さんに行った時に、
うん、
ちょっと人混みが本当すごかったから、
うん、
なんかおじちゃんのおじさんの見たいものと私の見たいものと結構みんな見たいものがバラバラだからじゃあそれぞれ待ち合わせここでみたいな感じで、
うん、
まあ自由に行動してたのね、
うん、
で集合時間に戻って車で乗って帰ってる途中に、
うん、
いや今日さクジラの乗りが来てるってみんなざわざわ騒いでさ、まあ、本当かよって思ってみんなの視線の先を見たら沙織がいたっておじさん言ってた。
すごい。いやで本当にね似てるんだよ本当に。
でも当時は本当なんかね本当そっくりそっくりって言われすぎて、
うん、
ちょっとテンション下がってた私。
でね前あの山田にゲスト出演してくれた時に、うん、なんかその CM で、うんのりかが、うん、ね、スケジュール忙しすぎるときに代役として先生が CM 出たっていう話してたじゃない、
うんうんうん、出たね、うんうん、そう、そういうこともね日常で起きてたのよ。
すごいよね。
でも、まあ、今はねとてもありがたいっていうかその時はもう言われすぎてすごい嫌だったっていうかね、
うん、
嫌な気持ち、ね、当時若い時はあったんだけど、
うん、
最近の藤原のりかさんすっごい面白いって飛んで埼玉の2っていうのかな、
うん、
知ってる？今日本でやってるのまだ1月やってるかな多分面白いからロングランになると思うんだけど
知らないな。えドラマ
映画なんだけどもともと漫画だったのね。でも第1回の、映画は公開されて終わってるからとっくの前に、うん、なんかネットでも多分見れると思うんだけどネットフリックスあるかな、うん、アマゾンあるかな、
うん、
でそれももちろん面白かったんだけど私の中ではそれをはるかに超えた面白さが今やってる第2弾の飛んで埼玉の映画がめちゃくちゃ面白くって。
へ
でそこにね藤原紀香さんと旦那さん、
うん、
歌舞伎俳優の旦那さんいるじゃない、うん、ラブリン、
うんうん、
あの2人がね夫婦共演してるんだけど。
へ
もうねめちゃくちゃ面白いので、一番私の大好きなハイライトは、
うん、
芸能人ご当地対決があって、その出身地、芸能人の出身地で、
うん、
どこどこには誰々がいるっていうね、それをね、うん、わー、いやいやいやいや、ここには誰々がいる、イエーイとかそういうね、土地の出身地のなんか知名度と、
うん、
その俳優さんたちの有名度で競うみたいなね、シーンが一瞬あって。
はいはいはい。
もうそこが私もう大好き。ぜひ谷くんにも見てもらいたい。
その映画でしょ、うん、第2弾の、
うん、そうそうぜひ見てほしい
飛んで埼玉ね。
そうそう、
ちょっと気になるよそれ。気になる、
うん、絶対谷くんね笑ってくれると思う。で私がなぜ面白いかね分かってくれると思う。
ちょっと探そうそれ、
うん、ポイントはやっぱり藤原紀香さんのとこが私は一番好きだった。
あちょっとねすごいね、なんか今日いろんなトピック、うん、のりかさんの話もしたし、うん、なんかお葬式の話もしたし、
ね、
いやでもすごいバラエティが、うん、いやぜひチェックしますそれ。
うんね、別に関係者じゃないよ私、もう出てないし代わりにやってないし、うんうんうん、全然関係者じゃないよ、うん、
いやいやでもそんだけ素晴らしい本当に。諏訪沙織さんぜひインスタグラム、はい、ツイッターもリンク貼っておきます。新しい新番組のポッドキャストも貼っておきますので、
はい、ありがとうございます。ポッドキャストの
番組名はは
い、諏訪沙織のいかがですか。
いかがですか。
よろしくお願いします。
いやいや、はい、ちょっと僕も絶対聞きます。
よろしくね、
はい、
また先輩としてアドバイスもあったりしたらよろしくお願いします。
いや僕らもね本当にアドバイスできないですね、はい、本当に何もノープランでやってるだけなんで、
うんうんうん、
も用意してないし、
okay. いやそれも立派なアドバイスとして私の中ね香りメモに書き留めてます、はい、
いやもうぜひ先生だったらもう本当にお話も面白いと思うし、うん、もう楽しみながらぜひ続けてください、う
ん、ね、はい、私もみんなと楽しめたらいいなと思って始めましたので皆さん改めましてよろしくお願いします。
はい、それでは本日もありがとうございました、は
い、ありがとうございました。谷くん喉お大事にね。
ありがとうございます。
はい。